6月も最後の週の木曜日ということで、この築土鉱木ノートも13回目となりました。この築土鉱木ノートは、最初のオープニングでも申し上げました通り、東京大学で土木を学んでいる私上田が、土木の観点から災害のこと、防災のこと、まちづくりのことなどをお話しするということで始まった番組です。では普段は私はどんなことを考えてどんなことをやっているかと言いますと、もともと大学生だった時から研究のテーマは防災というか災害時の避難の行動についてというのを研究していました。大学院に入ってからですね、愛媛県いくつかの市や町とのご縁をいただきまして、去年の3月から伊方町、八幡浜市、西予市、宇和島市、愛南町、この5個の町での事前復興というプロジェクトをやっておりました。事前復興というのは聞き慣れない言葉だと思います。簡単に言ってしまうと、事前、災害の前にやる行動ということになりますので、防災にすごく近い言葉ではあるんですが、防災というのは災害を防ぐというふうに書きますので、本当に災害をどうやって起こらないようにするかというところに主眼がある取り組みです。一方で事前復興という言葉は、災害が起こる前から復興する、復興しやすくしておくということに重きを置いているということになります。被害を小さくするということについてもそうですし、どうやったら復興が早く進むかというのを先に考えておいて、そのように行動をすぐ開始できるようにしておくというのも事前復興になるということになります。この私が参加させていただいている5個の市町の事前復興プロジェクトでは、私以外にもたくさんの大学生、大学院生が参加していて、各市町村、市と町ですね、のそれぞれの状況に合わせてどんなことが事前復興として考えられるかというのを、土木の学生、都市工学の学生、建築の学生が集まって考えているものです。実はですね、今年の3月23日には宇和島市で事前復興フォーラムと題しまして、この発表を行っておりました。ラジバリさんのリスナーの方には、そういった防災への意識とても高い方が多いように思いますので、このフォーラムもしかしたらいらっしゃった方もいるのかなというふうに思います。それでですね、このフォーラムのタイトルが、7月豪雨災害を教訓に南海トラフ地震の事前復興を考えるとなっていました。そうなんです、この事前復興プロジェクト自体は、最初南海トラフ地震、地震と津波のことを考えようということで始まったプロジェクトだったんですね。そこに昨年7月豪雨災害が起こってしまいました。そこで災害が起こってから2週間後に初めて愛媛県南予地方に入りまして、泥かきのボランティアとお話を伺うことと、浸水の高さであったり範囲を調べる調査ですね、調査に携わらせていただきまして、そこからずっと西予市の野村町と呉市の天王町、安浦町といったところに通わせていただいているということになります。そういった活動をする中で、ひょんなことからお話をいただきまして、このラジバリさんでも防災であったり災害時の情報発信ということにとても力を入れていらっしゃるラジオ局ということと、今治市でも島嶼部で大きな被害、人的被害も出ているということで、土木の観点からそういった防災、災害のこと、復興のこと、そういったことをお話しする場として、 この竹土香木ノートを始めさせていただきました。つい今週のですね月曜日にも私は西予市の野村町で復興ワークショップでファシリテーターまとめ役のようなことをやらせていただいたんですけれども、そのワークショップが始まる前に何度もその野村に通ううちにお話しするようになった方とちょっとお話をしていてですね、もう1年が経つんだなということをおっしゃっていて、私はですねその方に初めてお会いしたのが1月だったと思うんですけれども、その時はまだ7ヶ月ということでまだまだ手一杯だったからあまりこう振り返ってというようなことがなかったというふうにおっしゃっていました。今1年あと1週間で1年になるわけですけれども、1年が経つのを目の前にして、あの時1月の時に私に避難のことであったり当日どういう行動をされたかということをお話ししてくださったんですけれども、その時とは振り返り方がちょっと思い出し方が違うかもしれないというふうにおっしゃっていたのがすごく印象に残っています。当時のことを1月にお話ししてくださった時のようにははっきり思い出せないかもしれないというふうにおっしゃっていて、それはきっとご本人にとっては辛いこと思い出したくないことそういったことが少し薄れてきたという意味合いもあり、でもその災害のことを考える時間を少し減らしてきたということでもあるということで、難しいねというふうに笑ってらっしゃいました。ところでですね、私が参加していた復興ワークショップ、これって結局何をするものなんですかとか、その最終的にはどういった答えを出したいのかというようなことをよく聞かれるんですけれども、もちろんワークショップによって多少目標が違うようなことはあると思うんですけれども、私はですねワークショップは自分たちだからこそ分かることを発信するための場所だというふうに考えています。この自分たちがというのは自分たちだからこそというのはよく分かりやすいのは地元の人だから分かることっていうようなことだと思うんですけれども、それだけではなくて、例えば自分にとっての思い出の場所であるとか大切な場所、そういったものがきっと皆さんそれぞれにあると思うんですね。そういったことを考えながら何を今後大事にしていきたいのかっていうことを伝える場所だと思っています。それでさっきの方の思い出すタイミングによって思い出せること思い出すこと変わっていくっていうことなんですけれども、そういった今の自分だから思うことというのもそういった場面でワークショップの場面でお聞かせいただくとすごく参考にもなりますし、周りの人が自分と違ったふうに思っている考えているそういったことが分かる場面というのもあって、それを受けて新しい考えが浮かぶであるとか、2人で3人で4人で5人で話しているからこそ新しいアイデアが出てくるというようなこともありますので、そういったことをワークショップではやっているというのが一つお答えになるのかなというふうに思っています。これからもいろいろなところで、もちろん復興の場面でも復興ではなくてまちづくりの場面でも町をより良い方向に変えていくためのワークショップ開かれると思うんですけれども、ぜひ一度参加してみてほしいなというふうに思います。今日はですね変わっていく町とその思い出ということでぴったりな曲を1曲かけたいと思います。スピッツで蛍。